どうぞ今日はピリピ人への手紙1章20節と21節のところをお開きください。ピリピ人の手紙の1章20節と21節です。神様から素晴らしい祝福をいただいたことに気づいた者たちはどのようにその感謝を表そうかと考えます。これまで私たちはコリントの手紙の中から神様がクリスチャンであるあなたや私に与えてくださった素晴らしい祝福を見てきました。当然私たちはその祝福を覚えるならばどんなふうに神様に感謝を表していくか、そのことを考えるはずだし、そのことを皆さん考えていらっしゃると思う。今日はそのパウロが私たちに彼自身がどんなふうに感謝を表して生きてきたのか、そのことをご一緒に見ていきたいと思います。パウロ自身がどんなふうに彼の神に対して感謝を表してきたのか。このピリピ人の手紙の1章の21節というのはよく皆さんご存知です。私にとっては生きることはキリスト、死ぬこともまた益ですと。このようにパウロが記しています。まさに彼自身の人生について語ったと言っても過言でないのがこの聖書の箇所です。私にとっては生きることはキリスト、死ぬことも益だと。何をパウロは語ってるんでしょう。どういう意味なんでしょう。これは一言で言うならこういうことです。キリストが私にとって全てだと言ってるんです。キリストが私にとって全てであるって、何者よりも、そして自分よりも私は主を愛してるんだということを言ってるわけです。思い出しません、皆さん。最も大切な戒めは何かという問いかけに対して主がお答えになりました。もちろん旧約聖書の中にもその御言葉が記されています。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ、あなたの内なる全てを持って、あなた自身の全てを持ってこの偉大な神を愛しなさいって。ですからこういうことが言えますよね。神様から素晴らしい祝福をいただいたことを感謝していたパウロ、彼はこの神を心から愛したんです。ちょうど主が望んでらっしゃるように、主が命じてらっしゃるように、彼の内なる全てを持って、彼の全てを持ってこの神を愛した。そしてそのことをパウロはここで、私にとっては生きることはキリスト、死ぬことをまた益ですと、そのように言い表したわけです。でこの21節の御言葉をご覧いただきますと、まさにこのキリストという言葉にパウロの人生そのものの集約を見ることができます。キリストのために私は生きてるんですと。キリストこそが私にとっての人生なんですと。あたかもパウロが言ってるようです。よくこういうインタビューを耳にしますでしょ。例えば、そのいろんな快挙とか偉業を成し遂げた人々に記者が尋ねるわけです。あなたにとって何々は何ですかと。例えば野球だったら、あなたにとって野球とは何ですかと。大概答える答えっていうのは、人生そのものですとか、私にとって命ですとか、それによく似た答えを我々は何度も耳にしてきました。私の知ってるある選手から聞いたのは、もう一日中そういうプレイヤーは野球のことばっかり考えてると。寝ても覚めても。パウロは、私は寝ても覚めてもイエス・キリストのことを考えてるって言うんです。私はイエス様のことだけを考えてるって。主イエス・キリストこそが私の命であり、主イエス・キリストこそが私の人生そのものなんだって。パウロにとって生きることはキリストだ。キリストがパウロにとっての生きる目的であり、彼の動機であり、彼の喜びであり、彼の夢だったんです。 パウロはこの主に喜んでいただくことだけを考えて生きてたんです。それがパウロでした。神様から祝福をいただいたことを本当に心から感謝していたパウロはそのように生きたんです。まさにそれこそ感謝の生き方だということができると思います。パウロはコリント第2の5章の中でこんなふうに言ってます。15節、キリストがすべての人のために死なれたのは、生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためなのですって。コリント第2の5章の15節でした。ここでもパウロが教えてくれるように、イエス様が何であなたのために十字架で身代わりとなって死んでくださったのか、それはその贖いによって救い出されたあなたがこの主のために生きるためである。ってこれまでは自分のために生きてたんです。これまでは自分を喜ばせようと思ったし、自分の願いを夢を叶えようと一生懸命自分のために生きてた。その自分は死んだんです。そして本来の目的に沿って私たちの作り主なる神様を喜ばせることを目標に生きる人生が始まったって。それがパウロの生き様でした。感謝を持って彼は日々を過ごしてました。で、この20節の御言葉をご覧いただきたいんですけれども、パウロはこんなこと言ってます。今私は新改訳の第2版で読みますけれども、第3版をお持ちの方は訳がかなり違うので驚かれると思います。第2版を読みます。それは私がどういう場合にも恥じることなく、いつものように今も大胆に語って、生きるにしても死ぬにしても私の身によってキリストの素晴らしさが表されることを求める私の切なる願いと望みにかなっているのです。第3版をお持ちの方はちょっと違いますよね。第3版はこんなふうにあります。それは私の切なる祈りと願いにかなっています。すなわちどんな場合にも恥じることなく、いつものように今も大胆に語って、生きるにしても死ぬにしても私の身によってキリストが崇められることです、とこのように第3版訳しています。ではどうするかって、この聖書の箇所が何を言っているのか今から一緒に見ていきましょう。パウロはこの20節のところで、第2版でしたら最後に出てきます。私の切なる願いと望みにかなってるって、実は2つの言葉がここで使われてます。2つの名詞がここに出てくるんです。切なる願いというのと望みという2つの名詞です。で、どういう意味がそれぞれにあるのか。切なる願いっていうのは、これ首を伸ばして待ち望むとか、待ちきれない思いで待ち望んでる、もう今か今かと待ち望んでる、そういう様子を表す言葉です。首を長くして待ってるって、そういう意味です。この望みという言葉は期待であるとか希望というふうに訳せる言葉です。で、この文章を見たときにパウロは2つのことを言ってるんじゃなくて、一つのことを教えようとしています。つまり彼が言っていることは、パウロ自身の心からの熱い願い、彼が熱望してたこと、それが何かということをここで教えようとしているんです。それが一体何だったのか。それはキリストの素晴らしさを明かしするということでした。ご覧くださいませ。20節のところに、私の身によってキリストの素晴らしさが表されることを求めるとあります。私の身によってキリストの素晴らしさが表されること、パウロが言っていることは、これが私の強い願いだと、このことを彼は願いながら生きているんだ、そのように言うわけです。キリストの素晴らしさ、またこの救いの素晴らしさというものを人々の前で明らかにするためにです。で、確かに今 新科学の第2編で今お読みしましたけれども、第3編はキリストが崇められることというふうに記されています。実はここで使われている言葉ですけれども、ここで使われている言葉は大きくするとか、はっきり目に見えるようにさせるという意味を持っています。どちらかというと第2編の方が言語に近いような気がします。まあ、いずれにしろここで言わんとしているそのメッセージ、皆さんに汲み取っていただきたいと思います。ね、パウロが強く願っていたことは何かっていうと、彼は人々の前ではっきりと見せたいと願ってた。何を見せたいと願ってたのか。キリストの素晴らしさです。主イエスキリストがどんなに素晴らしいのか、この救いがどんなに素晴らしいのかを人々の前でより大きくして、よりはっきり彼らの目に見えるようにしたい。これを、ね、彼は望んで日々を過ごしてたんです。どうです皆さん。救われたことを感謝していたパウロは、この救ってくださった神様の素晴らしさを、この救いの素晴らしさをより多くの人々の前にはっきりと見えるように示したいと願ってた。そんなふうに願って皆さん今日生きてます？そんなふうに願って皆さんは日々を過ごしていらっしゃいます？元ムーディ教会のウォーレン・ウィズビーはこんなこと言ってます。望遠鏡は遠くのものを近くに見せる、顕微鏡は小さなものを大きく見せる、未信者にとってイエスは大切な存在ではない、未信者にとっては他の人物が、また他のものがより重要である。しかし未信者が危機的状況を通っているクリスチャンを見るときに、彼はイエス・キリストがいかに偉大なお方であるかを知ることができる。信者の体は小さなキリストを大きく見せるレンズであり、遠くのキリストを近くに見せることである。まさにパウロが何を望んでたのか、彼はこのように表しました。レンズのような存在だって。この主の素晴らしさを拡大して人々の前により鮮明に見せること。それがパウロが生きていたその人生の目的であるって。だってね、皆さん。私たちの周りの人々っていうのは、このキリストの素晴らしさを知らないです。この方がどんなに偉大なお方であるかということを知りません。しかもこの方が与えてくださる祝福がどんなに素晴らしいのか、そのことも知らない。だからあなたにはそのことを人々に知らしめるという責任があるんです。彼らが知らないことをあなたが知ってるからです。彼らが経験したことのないことをあなたが経験されてるからです。パウロはこの救いに預かって以来、自分の素晴らしさを人々に知らしめるために生きるのをやめました。彼はキリストの素晴らしさを知らしめるために生き始めたんです。彼は自分自身や自分の功績を人々に自慢するために生きる生き方をやめたんです。彼にとってキリストが自慢となったんです。パウロは自分の夢を果たすために生きることをやめました。かえってキリストのために生きる人生を歩み始めたんです。彼は自分を満足させるために生きるのをやめました。かえってキリストに喜んでいただく人生を歩み始めたんです。なぜなら皆様ご存知のように、喜びも感謝も満足も、それは結果として神様があなたにくださるものです。そのことはまた後で私たちを触れていきます。ですからこのようにパウロは救われた者として主の前を正しく生きました。まさにこの生き方っていうのは、救われた者の主に対する当然の応答であると。救われたことを感謝している人は当然そんなふうに生きていく。そのことをここで見ることができます。21節の御言葉をご覧いただきますと、パウロは死ぬことをまた益だって言いました。死ぬこともまた益だって。 なんで死ぬことが益なのかって、3つのことを言えます。1つは、我々クリスチャンみんなこの素晴らしい主イエスキリストにお会いする日を待ってますよね。その日を我々は待ち望んでます。イエス様にお会いできるって、主ご自身が備えてくださった天国のその住まいに私たちを迎えてくださると主ご自身が約束してくださった。イエスキリストを信じる者たちは何千年にわたってそのことを信じて、その希望を持って生きています。なぜならこれは神ご自身の約束だからです。しかしパウロはそのことだけを考えてたんでしょうか。二つ目に言えることは、主を悲しませる罪からの解放ということも考えてたでしょう。だって今見てきたようにパウロが考えてたことは、どうやったら主を喜ばせることができるか。そして彼は主の御心に従い続けたんです。彼の関心は主を喜ばせることでした。いつもその願いを持っていながら、現実問題はというと、いつもその神の喜ばせることではなくて、神を悲しませることを行っている現実がありますでしょ。なんでこんなことばっかり繰り返すんだろうって。パウロだってその葛藤を経験してます。ローマ書の7章が言うように。ですからパウロの願いっていうのは、早くこの罪の体から解放されることです。そのことを考えたパウロにとって死ぬことは益である。そうすれば死を迎えることによって、もう死を悲しませることがなくなるからって、そのようなことを考えたパウロだから、当然そのようなことをこのように表現するはずです。死ぬこともまた益であるって、自分のことを考えてない、神を喜ばせることを考えてた。もう一つ言えることは、その時に死の栄光が表されるって。パウロは知ってるんです。こうして生きてることも全部神の御心のうちにあるって。この地上での働きが終われば、神様は私たちを神のもとに召してくださる。それも全て神の御心に沿ってです。パウロが知ってたことは、主の御心がなされるときに必ず主の栄光が表されることです。ですから彼にとって死っていうのは、何とか神様先に伸ばしてくださいじゃない、主をどうぞ御心をなしてくださいって、私が生きているときもあなたの栄光を表したい、私の死をもってもあなたの栄光を表したい、そのようなことを願っていたから、パウロはこのように告白したんでしょう。まず私たちはこの御言葉を通して、パウロ自身がキリストのその素晴らしさを証しするということ、そのメッセージを今見てきました。次に私たちは同じように見ていきたいのは、キリストの素晴らしさを証しするその生き方そのものです。キリストの偉大さを人々の前にどのように明らかにしていくのか、その方法です。実はパウロがそのことをこの20節の中で教えてくれているからです。彼は言葉による方法と、実際に生き方、行いによる方法を挙げています。言葉によって、この主の素晴らしさを明かしていくんだと。そして生き方、行いによって主の素晴らしさを明らかにしていくんだと。言葉によってですけれども、3つのことが記されていますでしょう。ご覧くださいます。20節。それは私がどういう場合にも恥じることなく、いつものように今も大胆に語ってと。恥じることなく、いつものように、そして大胆にと言ってるんです。パウロは言葉によってキリストの素晴らしさを人々に伝えようとしました。彼は言葉によってキリストの福音を語ろうとしました。皆さんもご存知のように、この福音のメッセージ、救いのメッセージは、あなたが言葉を持って語らなければ人々はそれを知ることはありません。誰かがあなたに言葉を持って語ってくれたように、私たちも言葉を持ってそのことを語らなきゃいけない。でパウロは言うんです。この福音のメッセージを語ることに関して、私はそのことを恥とは思っていないって言うんです。ローマ書の1章の16節で彼がこう言ってます。私は福音を恥とは思いませんって。なんで彼はこの福音のメッセージを恥と思わなかったのかって。彼自身が言います。ローマ書の1章の16節続いてこうあります。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも、信じるすべての人にとって救いを得させる神の力ですって。ね。 パウロは知ってたんです。この福音のメッセージこそが罪人をその罪から救い出すメッセージだって。この福音のメッセージだけが人間に希望をもたらすんだって。この福音のメッセージだけが神が人間に与えられたメッセージだって。ですから彼はこの福音のメッセージを恥じてはいなかった。また同時に彼はキリストを恥じていません。キリストを愛し、キリストを心から敬っていたパウロ、キリストのことを恥じていなかった。ガラテヤの6章の中で彼はこんなことを言っています。私には私たちの主イエスキリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりませんって。お聞きになりましたよね。パウロにとって十字架が彼の誇りだったんです。その十字架を見上げるときにそこに愛する主イエスキリストがかかってらっしゃる。その十字架を彼がいつも覚えるために、間違いなく彼自身は心からこの主に感謝をしたでしょう。どうです皆さん、あなたを作ってくださった神が人としてこの世に来てくださり、あなたのすべての罪を負って十字架で死んでくださらなければ、あなたにも私にも罪の許しはなかったんです。ここまで神はあなたを愛して、あなたにこのような素晴らしい救いを備えてくださった。パウロはメッセージだけじゃない、キリストを恥じてはいませんでした。キリストを誇ってました。そして三つ目に言えることは、自分の身に起こるいかなることも彼は恥じてはいません、ね、信仰者として神様に従っていくといっぱいいろんな困難がありました。普通だったら言うかもしれない、もうこんなしんどいんだったらとかね、こんなにもうつらいんだったらとか。パウロはそう思ってなかった。パウロは喜んでこのキリストの福音を述べ伝え続けました。そして実際に彼は投獄されてたんです、ね、なんで投獄されたかって、福音を語ったからです。ですから福音を語ることによって彼が経験するさまざまな困難やさまざまな苦しみに対して、迫害に対して彼は不満を言ってません。愚痴を言ってません。むしろ彼は喜んでます。なぜかというと、主の言葉を彼は思い出すからです。もし人々が私を迫害したなら、あなた方をも迫害しますって。そしてパウロが主イエスキリストを見たときに、神であるお方が罪人から恥ずかしめを受けたんです。神である方が罪人から苦しみを受けたんです。救うために来てくださった神に対して罪人がなした行為は、彼を受け入れることもなく彼を十字架に送るんです。主ご自身がそうだったから、パウロ自身もどんな迫害があっても、どんな困難があったとしても、彼はそれを恥じることなく、彼は主に従順に従い続けました。こんなことをテモテ第二の手紙の一章の8節でパウロは言ってます。ですからあなたは私たちの主を証しすることや、私が主の囚人であることを恥じてはいけません。むしろ神の力によって福音のために私と苦しみを共にしてくださいって。主を証しすることや、私が主の囚人であることを恥じてはいけないって。恥じることじゃなくて喜ぶことであり、感謝すべきことだからです。パウロは主を恥じてはいませんでした。その福音のメッセージも、そして彼が経験するさまざまな困難も恥じたり後悔なんかしてませんでした。そして同時にパウロは主の前に立つときに、主ご自身が彼のことを恥じないということも知ってました。覚えていらっしゃいます皆さん、マルコの福音書の8章の中でイエス様がおっしゃったでしょう。38節に、このような寛因と罪の時代にあって、私と私の言葉を恥じるようなものなら、人の子も父の栄光を帯びて聖なる御使いたちと共に来るときには、そのような人のことを恥じますって。 だからパウロは神の前に立つときにそのようなことを心配しなくていいことを確信してたんです。だってパウロは主を誇ってました。この素晴らしい救いのメッセージを誇ってました。でも正直言って私たちって主のメッセージを語るとか福音を語るときって勇気がいりますでしょ、ね、語るときに。でも私たちが覚えなきゃいけないのは、自分に問いかけなきゃいけないのは、私はこの素晴らしい救いのメッセージを恥じていないかどうか、この主ご自身を恥じてないかどうか。パウロは救われた者として、そのことを感謝する者として心から主を愛したんです。主を誇ってたんです。恥じることがないと。続けてこのピリピの一章の20節を見ていただきますと、二つ目にこうあります。いつものように今もと、パウロはキリストの素晴らしさを一人でも多くの人に知ってもらいたいと思いました。そこで彼はこの素晴らしい救いを、また救い主をいつも語り続けてたと言ってるんです。機会あるごとに彼はそのメッセージを語ったんです。皆さんもそういう機会を探りながら福音宣教をされてます？今日誰かに会うかもしれない、誰かにこのキリストの素晴らしさを伝えることができるかもしれないって、そう皆さん思ってらっしゃるけど、なかなか実践することは難しいですよね。どうです、例えばトラクトをどっかにポケットに忍ばせて、機会があることにあるたびにそれを誰かにお配りするなんて。今でも思い出すんです、私のクラスメートの一人がそのような生活をしてたこと。もう1977年ぐらいの話です。かなり昔の話ですけれども、ちょうど朝のチャペルの時間がありました。で、いつもと様子が違うなと思いました。前の方でリーダーたちが何かやってるからです。しばらくしてアナウンスがありました。どんなアナウンスだったかっていうと、私たちのそのクラスメートの一人が飛行機事故で今日亡くなったという話でした。うちの学校にはそのパイロットを養成する科があったんです。で、これは宣教師としていろんなその道路もないところ、そういう秘境に飛行機で行って物資を落としたりする、そういう宣教師のパイロットを訓練する、そういう科でした。この朝その一人の人物が飛行機に乗っていつものように訓練を受けるために飛び立とうとした時に、何かのエンジントラブルがあって、その飛行機は墜落して、彼は天に召されました。その話を聞いた時にすぐにその人物の顔は浮かびませんでした。で、いろんな話を聞いている時にこんな話をしてくれたことを今でも忘れることはできないんですけども、彼はいつも自分の胸のポケットにトラクトを入れてたって。その亡くなる朝も同じようにそこにトラクトを入れて、誰かにこのトラクトを配ろうというその思いを持ってその朝飛行機に乗ったって。主は彼を召されました。しかし、おそらくそうして彼はどんな時にでも、そして一人でも多くの人たちにこの素晴らしい主を知ってもらいたいという願いを持ってその働きをしてたんでしょう。問題は私たちがそういう働きをしているかどうかです。パウロもそうだったって言うんです。なんでそんなことって。感謝してたからですよ、救われたこと。そして三つ目にパウロが言うことは、大胆にとあります。これは大きな声だとか力強く語るとか、そんな話をしてんじゃありません。ちょうどあの使徒の働きの中で初代教会の様子を皆さん思い浮かべていただくと、そのことがわかると思います。いろんな迫害を初代教会のクリスチャンたちは経験しました。その時に彼らはこういう祈りを主の前に捧げてます。主よ、今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてくださいって。彼らが願ったことは何だったかっていうと、いろんなところから迫害を経験し、いろんなところからその苦しみを、迫害を経験するわけです。 脅かしを経験したときに彼らがしたことは何だったか。神様はここから解放してくださいではなくて、このような中にあっても大胆にあなたの素晴らしい救いを語らせてくださいと。使徒の働きの4章の29節のところですけれども、その後31節のところにこうあります。彼らがこう祈ると、その集まっていた場所が古い動き、一度は聖霊で満たされ神の言葉を大胆に語り出したって。主は祈りに応えてくださったんです。神の助けによって、神の力によって彼らはこの神の素晴らしいメッセージを語ったんです。どの時代であってもこの神の助け、この力が必要です。思い出しません、皆さん、使徒の働きの一章の中で主イエスキリストご自身がおっしゃるじゃないですか。聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けますって。そして私の証人となりますって。パウロ自身もコリント第一の2章の4節のところでこう言います。私の言葉と私の宣教とは説得力のある知恵の言葉によって行われたものではなく、御霊と御力の現れでしたって。彼は人間的な知恵を用いて、そして人々を論破したんじゃなかったんです。彼が言ってることは、神様の力によってキリストの福音を語ったって言うんです。神様に働いていただこうとするならば、神の助けが必要です。自己満足を得るためだったら自分の考える方法でやればいいんです。でも悲しいことに、神ご自身がお喜びにならない。この初代教会のクリスチャンたちを見ても言えることは何かって、彼らは主の力に依存して、主の力に頼って主の働きをしたということです。パウロが言うように、大胆に語り続けていきたい。その背後には、その大胆さ、その力をくださる神様に頼って語るということです。私たちにもそれが必要です。皆さん、おそらく皆さんがいろんな時に主イエスキリストの福音を語っていらっしゃるときに、人間に頼ってません。頼らなきゃいけないのは、心を開き救いをもたらしてくれる神です。あなたや私がすることは、この神がおっしゃっているメッセージを忠実に伝えることです。そしてそのメッセージを主が用いてくださって、聖霊なる神がそれぞれの心の中に働き、罪を示し救いへと導いてくださることです。人間の技じゃないんです。神の技なんです。ですからパウロ自身が求めたことは、どんな状況にあっても、私はこのキリストの素晴らしさを人々に述べ伝えていくために、知らしめるために、神様あなたの力が必要ですって。いいです。だからパウロは用いられてるんです。言葉によってこのキリストの素晴らしさを人々の前で明らかにしていきたい。二つ目は、当然行いによってそのことをパウロは望みました。だって20節のところに、私の身によってキリストの素晴らしさが表されることを求めると書いています。私の身によってとあります。つまり彼は自分の日々の生活を通して、日々の歩みを通して、ね、この主の素晴らしさを人々に知らしめていきたいと願ってたわけです。間違いなく人々はパウロの中にイエス・キリストを見ました。そんなふうに皆さんも歩んでいらっしゃいます？私たちは主からたくさんの祝福をいただいたってもう学んできました。私たちは主ご自身の喜びをいただきました。主ご自身の平安をいただきました。我々はどんな時にでも感謝することのできるものへと生まれ変わりました。私たちは神様から本当の満足をいただきました。私たちは希望を持って生きることができるものへと生まれ変わりました。皆さん、こういう祝福をいただいたということは我々何度も見てきてるんです。問題はそのことを皆さんが人々の前で明らかにしているかどうかです。主が与えてくださったもの、喜びっていうのは、どのような時にでも喜べる喜びでしょ。その喜びを持って日々過ごしていらっしゃいます。 もう一回言いますね。どのような時にでも喜べる喜びをいただいたもの、それがクリスチャンです。問題はそのような喜びをいただいたものとして喜びを持って生きているかどうかです。どのような時にでも心を満たす平安をいただいたんです。どんな時でも私たちの心は平安に満たされ続けていくんです。いいです。これがクリスチャンに与えられた主からの祝福です。問題はそんな風に生きているかどうかです。心いつも騒いでません？周りの人たちがあなたを見た時に、この人に平安ないよなと、そんな風に思ってません？どのような時にでも心から溢れる感謝を神様くださったんです。周りの皆さんそれを見てます？それとも感謝ではなくて不平や不満ばっかり口から出てきてません？どのような時にでも心が満ち足りてるんです。本当の満足を主は与えてくれたんです。でもどうです、周りの人たちは。心から満たされてる人たちはいつも喜んでます、感謝してます。神が満足をくださった。物があるからとかないからじゃないんです。神の満足をいただいている。どのような時にでも揺るがない希望というものをいただいた。希望を持って生きてます。イエス様にお会いするんだって、イエス様と共に永遠を過ごすんだって、素晴らしい約束されたその希望を持って生きてます、ね、信仰者の皆さん、ぜひ聞いてくださいね。あなたの周りの人々はあなたがいただいたと言っている祝福が本物かどうかを見てるんです。あなたの周りの人々はあなたに祝福を与えてくださった主が本物かどうかを見てるんです。だから今見てきたようないくつかの祝福、それがあなたの心を支配して、それにあなたが満たされて、そして私はこんな祝福をいただきましたよということを行いをもって示していくためには、またこんな素晴らしい主がいてくださるんだということをあなたが行いをもって示していくためには、いいですよ、あなた自身神様の御言葉に従わなければならないということです。そして聖霊なる神様の助けをいただきながら主に従い続けていくんです。繰り返しますけれども、それ以外の方法はないんです。旧約から皆さんもよくご存知のように信仰の勇者たちに共通したその特徴を見てください。彼らは神様のおっしゃることを信じ、そしてその教えに従ったんです。だから神は彼らを祝されたんです。でしょう、皆さん。彼らは自分が納得するとかしないとかに関係なく、神様がおっしゃった、私は従えますと言って従って、神は彼らを祝し、神様は彼らを用いられたんです。皆さん、ただ御言葉を聞くだけのものになってません？ね、神の関心はどれだけのことを知って、どれだけのことをあなたが蓄えてるかじゃないんです。どのように今日生きてるかなんです。神様がくださった喜びを持って生きているかどうかです。あなたの心は感謝にあふれているかどうかです。あなたの心の中に神様が約束された、与えてくださった平安があるかどうかです。あなたの心が満ち足りているかどうかです。希望を持って生きているかどうかです。みんなは、あなたがどんなふうに生きているのか、それを見ているんです。だってみんな知りたいんです。あなたの言ってるこの神が本物かどうかを。あなたの言ってるこの幸せが本物かどうかを。ですから、もしそうでなかったら、信仰者の皆さん、あなたの歩みをもう一回吟味してくださいます。どっかに罪がないですか？どっかに神様に全て明け渡していると言いながら明け渡していない部分がないですか？いいです。あなたを変えてくださるのは神の技です。そして神は神様のお言葉である聖書と、そして聖霊なる神様をもってあなたを変えていかれるんです。その神様の与えてくださったその教えに沿ってあなたが生きていらっしゃるかどうか。 今朝ヨシア記読んでると面白かったです。ヨシアはヨルダン川を渡って約束の地に入ってきました。ご存知のように最初その入ってきて、そして最初彼らが敵に対して敗北をしたのは、ね、愛というところでした。なぜかというとイスラエルのうちに罪があったからでした。そして神様がその罪を許してくださって愛を滅ぼします、ね、そして滅ぼされた後ヨシアが何をしたかというと、民に対してもう一度モーセが語った神様からのメッセージを伝えるんです。なんでそんなことしたのかって。神様が何を望んでらっしゃるのか、いつも覚えることが必要だからです。なぜなら神の教えてくださることに従うことによって、神はあなたを祝してあなたを用いるからです。非常に単純でしょ、皆さん。その教えは旧約聖書も新約聖書も変わってないんです。いいです。神様があなたに望むことは、私の教えに従えたんです。私は主だと。神だと。あなたはその奴隷だって。従ってきなさいって。その時に神があなたを変えていかれるんです。いや、神があなたを用いていかれるんです。パウロはこの素晴らしい主をより大きく人々の前に見せたい、よりはっきり見せたいと願ってました。この20節の御言葉をもう一度見ていただきますとね、キリストの素晴らしさが表されると書いています。この表されるという言葉、この動詞ですけれども、これは受け身なんです。どういう意味か今から言いますね。パウロはここで自分のその歩みに関して、私はじゃあ神に喜ばれることを一生懸命努力して頑張っていきましょうと、そういうことを言ってるわけじゃないし、そういうことをあなたに勧めてんじゃないんです。そのことを彼は願ってました。神様の素晴らしさを世に明かしていきたい、イエス・キリストの素晴らしさを世に多くの人たちに見てもらいたい、知ってもらいたい、その願いを持ってました。しかし同時にその働きは神の働きだっていうことを知ってんです。だからパウロが望んだのは、その働きのために主をどうぞ私を用いてくださいと祈ってるわけです。いいです。キリストの素晴らしさが表されるんです。あなたを通してその働きをなさるのが神なんです。ですからパウロはそのことを望んだんです。そしてそのことがこの20節に記されているんです。今日私たちが見てきたこの御言葉のまとめです。パウロはこう言うんです。私にとってキリストが全てであるって、何者よりも、そして自分自身よりも私は主を愛してるって。なぜならこんなに素晴らしい祝福をくださったから、こんな私を罪から救ってくださったからって。だから彼はこのことを願ったんです。私を通してこの偉大な神の素晴らしさが人々の前で明かされること、そのために彼は生きたんです。そしてね、この状況をもう一回皆さんの頭の中で覚えなしていただきたいのは、何回か触れたようにパウロは投獄されてましたでしょ。投獄されていながら彼はこの20節が言ったように、あることを強く望んでたんです。首を長くしてあることを期待してたんです。それは何かというと、キリストの素晴らしさが明かされることでした。ちょっと待ってください。パウロは牢屋にいたんです。投獄されてたんです。その状況にあっても彼が望んでいたことは、キリストの素晴らしさが明かしされることだったんです。我々言うでしょう、この問題から解放されたらとか、この困難から解放されたら。違うんです。彼はその問題のただ中にあって、キリストの素晴らしさが自分を通して明かされることを期待したんです。なぜかわかります、皆さん。 主がすべてのことを支配していらっしゃるからです。投獄されたことも偶然に起こったんじゃないです。神の計画のうちにあったんです。そのことを知ってたパウロは、主をどうぞこの機会、あなたが与えてくださった機会、あなたがお持ちになってあなたの計画を成してください、あなたの素晴らしさを人々に知らせる、そんな機会として用いてくださいって。だって主イエスキリストはこんなことをおっしゃったんです。ルカの福音書の21章の中に、世の終わりのことについて彼がイエス様がお話になったときに、しかしこれらの全てのことの前に、人々はあなた方を捕らえて迫害し、街道へ牢に引き渡し、私の名のためにあなた方を王たちや総督たちの前に引き出すでしょう。最後のその日がやってくる前に、このようないろんな迫害が起こるっていうんです。その後こう言ってます。13節。それはあなた方の証をする機会となりますって。聞き足りました？だからパウロも知ってるんです。なんでこんな苦しみがと言わなかったんです。実はその苦しみも神がくださったものだったら、それも神様の素晴らしさを証する機会であるって。今皆さんいろんなところに置かれています。今日悲しみの中でここに来られた方もいらっしゃるかもしれない。痛みを持って来られた方いるかもしれない。悩みがあるかもしれない。でも神様があなたにおっしゃるのは、今あなたが置かれている状況を神は知らないんじゃないんです。神は知ってるんです。そしてその状況の中にあって、神はあなたを通して神ご自身の素晴らしさを世に明らかにすることがおできになるんです。そして神はそのことをあなたを通してなそうと望んでらっしゃるんです。もしあなたがそのことを望めば、そのように神様はあなたを用いてくださるんです。いいです。その時に人々はあなたの神が誠の神であることを知るんです。問題のない時に喜んでるのは誰でもできる話です。我々が直面するいろんな困難の中にあって、あなたが主を見上げて主に従い続ける時に、主はあなたを通してそのような御業を成してくださるって。パウロはそのように生きてたんです。ですから彼はどんな時にでも大胆さを失いませんでした。どんな時にも忠実に歩むことを彼はやめませんでした。どんな機会でも彼は思ってたんです。この機会は神が与えてくださった神ご自身のことを伝える機会であるって。パウロは次のようなことを確信してました。神はすべてのことを働きて私の益としてくれる。すべてのものに神様の計画があるということ、そしてすべての出来事は主を明かしするための機会であるって。でね、このようにパウロが生きたんですけど、このように彼が実際に生きることができた二つの秘訣をパウロは記してますでしょう。一緒に見てくださいます、皆さん。実はこの一章の19節のところにそのことをパウロは記すんです。というわけは、あなた方の祈りとイエス・キリストの御霊の助けによってとあるんです。いいです。この二つのことです。パウロが生きたような生き方をあなた自身が実践するために必要なことの一つ目は祈りなんです。パウロのためにピリピ教会は祈ってました。もちろんパウロもピリピ教会のために祈ってました。こういうふうに祈られるということが私たちには必要なんです。願わくば今日皆さんこの礼拝終わった後、ね、どなたかとこの1週間キリストの素晴らしさを明かしする人生を、そういう歩みを私はしていきたいから、どうぞ私のために祈ってて、って私もあなたのために祈るから、そのような約束をなさって、そのようにお祈りになって、そしてこの場を去っていただきたいと願います。いいです。パウロたちはそうやって生きてたんです。互いのために祈り合ってたんです。そうして励まし合ってたんです。なんで私それしないかです。あのパウロでさえもそう言ってるんです。祈られなきゃいけなかったんです。祈りの力が必要だった。あなたも私も必要でしょ。二つ目に言えることは、聖霊の助けです。我々どんな時でも聖霊なる神様に助けを求めることができるし、求めていかなきゃいけないんです。どうぞ私が あなたの素晴らさを明かしするそんな日々を過ごせるように助けてくださいって、そうやってパウロは生きたって。彼は明確に私たちにどうやって生きていったらいいのか教えてくれますでしょ。だって彼自身が私たちにどうやって生きてたのか教えてくれるんですもん。我々信仰者は次のために生きてます。主の栄光を表すためにって、覚えてます、あなた方は代価を払って買い取られたんです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさいって、言い方を変えたら神の素晴らしさを人々の前で明らかにしなさいって言ってるんです。パウロはそうやって生きたんです。なんでそんなふうに生きたのか、感謝したんです、感謝してたんです、救われたこと。だから彼はこの神様の素晴らしさを伝えるために生きようとしたんです。そのような思いを持って生きたのはパウロだけじゃありません。今からもう150年以上前の話ですけれども、一人の方がある絵を見ました。イエス・キリストの十字架の絵でした。その十字架の絵の下のところにこう書いてあるんです。私はこれをあなたのためにしたって、あなたは私のために何をなすかって。その言葉をずっとその人物を読んで、その後ずっと考えてました。イエス様が私のためになしてくれたことはもう明確です。十字架で死んでくださった。十字架で死んで私に救いを備えてくださった。じゃあ私はこの方のために何をしてるんだろうって。そこで彼は次のような詩を書きました。主イエスキリストご自身が語っておられることをこのように綴ったんです。私は、これは主の話です。私はあなたのために私の命を与えた。私の尊い血を流した。それはあなたが解放され、死から生き返るためであった。私は与えた。私はあなたに私の命を与えた。一体あなたは私に何を差し出すのか。私はあなたのために大変な苦しみを味わった。あなたの舌が語られる以上のことを、苦しみの極みはあなたを地獄から救うためだった。私は耐えた。私はあなたのためにすべてのことを耐えた。一体あなたは私のために何を耐えるのか。私はあなたにもたらした。天の私の住まいから完全で無償の救いを。私の許しと私の愛を私は持ってきた。私はあなたに高価な賜物を持ってきた。あなたは私に何をもたらすのかって。有名な賛美歌332番です。主は命を与えまさりって。みんな考えるんです。この犠牲を払ってくださった主に対して私は何をもって答えていこうか。いいです、信仰者の皆さん、主の素晴らしさを明かしするために生きるんです。この素晴らしい主の素晴らしさを人々に明らかにするために生きるんです。そのためにあなたは救われたんですよ。あなたの素晴らしさじゃない、この方の素晴らしさです。この救いの素晴らしさを伝えるためにあなたは救われたんです。そのために生きることです。父なる神様、あなたの御言葉を私たちは心から感謝します。救われたことを喜んでいたパウロはその生き方をもってその感謝を表しました。我々一人一人この救いに預かった者たちはそのことを考えなきゃいけません。どのように自分の感謝を表しているのか。主よ、どうぞ私たちの心に働いてくださって、パウロが生きたように、パウロが示してくれたように、そのように私も生きていきたいと、ここにいるすべての兄弟姉妹たちが願って、そして今日から感謝の歩みを始めていくことができますように。自己満足の生き方ではなくて、あなたを満足させるような、あなたに喜んでいただく、そんな生き方をなすことができますように。 そのためにはしっかりとあなたが示してくださったその御言葉の真理に従って生きることができるように、主よ、どうぞそれぞれの心に働いてくださって、一人一人があの血を流し命を捨ててくださったあなたの十字架を見上げ、そしてあなたが私たちに望んでおられること、主の御言葉に忠実に従うということを今日からまた始めていくことができますように。あなたは約束なさいました、私たちを用いてくださると。私たちの努力によってではなくて、あなたの働きによって、あなたご自身の素晴らしさをあなたが示してくださる。主よ、その働きのために私たちは用いられたいと願います。そのために我々がしっかり日々の歩みにおいてあなたを喜ばせるように、あなたの御言葉に従い、あなたの御心に従い、聖霊の助けをいただきながら互いに励まし合って、あなたに忠実に歩み続けることができますように。この愛する兄弟姉妹一人一人を、主よ、どうぞお持ちください。天に上がるまで、その時までどうぞあなたがそれぞれを強めてお持ちください。まだ我々の周りにはあなたのことを、この救いを知らない者たちがたくさんいますから、主よ、どうぞ一人一人を祝して用いてください。この救いに預かり、この素晴らしい祝福に預かる者たちをあなたが加えてくださり、そのためにこの愛する一人一人をあなたがお持ちくださいますように。あなたの恵みに心から感謝をします。感謝してこの祈りを救い主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。